6月の今日は第1日目で、ありますね。台風が、過ぎた後に風が随分強く吹きましてですね、昨日の夜戻ってきたのかなというような風でしたけども、今日はすっきりもう一日ですね、晴れそうだなというぐらいですけども、今からまた雨の、ね、多い時期になりますけれども、また、皆さんそれぞれ健康に注意していただいて、礼拝でお会いしたいと思います。今日はイエス様の人生ということでお話をしたいと思うんですけれども、今までシリーズでお話ししてきたものの今日は最終回であります。このシリーズではイエス・キリストという方はその短い人生の中でどのようなことをされたのか、また何を残されたのかということについてお話をいたしましたけれども、今日はイエス様の人生の中で最も大切な教えであり、また最も大切な事柄であった命ということについてお話をしたいと思います。聖書をまず開いていただきたいと思いますが、新約聖書のヨハネによる福音書10章ヨハネによる福音書10章の12章の25節ですけれども、その前後も読みたいと思います。ヨハネによる福音書12章の23節から26節までを読ませていただきます。ヨハネによる福音書、新共同訳では新約の192ページです。23節からお読みします。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。聖書には命を表す言葉が2種類あります。新約聖書の中にですけれども、新約聖書はギリシャ語で書かれたんですが、その言葉というのは、一つはプシュケーという言葉で、もう一つはゾーエーという、聞き慣れない言葉だと思いますが、であります。でこのプシュケーとゾーエーは、厳密に使い分けてあるというわけではないんですけれども、ヨハネによる福音書は、これをはっきりと意味を、違って用いております。でプシュケーというのはこの世の命、この肉体に宿っている命のことです。つまり死をもって終わる命のことですね。生まれた時に与えられて、そして死ぬ、死をもって終わるものをプシュケーと呼んでいます。もう一つのこの造営の方は、死をもって終わらない。でしばしばこの造営は永遠のという言葉と一緒に用いられています。永遠の命。そして人間にとって大切なのはこの造営の方である。でイエスはこの造営を与えるために この地上においでになったと言っております。で、今読みました10章の29節は、ギリシャ語で見ますと、自分の命を愛する者はっていう、この命はプシュケという言葉が使われていて、またこの世で自分の命を憎む者はというのもプシュケという言葉が使われています。しかしそれを保って永遠の命に至る方の命は、この造営という言葉が使われているんですね。日本語では命と一つの言葉にしか訳せないので残念ですけれども、そもそも聖書の記者はこの命を種類の違うものとして書いているんですね。ですからおそらくこの福音書の記者は日本語の聖書を読みながら、違う、そこは違う意味なんだと言っているかもしれません。また同じような使い方をしてあるのは、ここにもありますけれども、ヨハネによる福音書の10章の10節11節に、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。この羊が受ける命は造営であって、良い羊飼いであるイエス様が捨てる命はプシュケーという言葉が使われているんですね。ですから明らかにこのプシュケーというのはこの世の命で、そしてこれを捨てたり、また愛したり憎んだりする。造営の方はそのプシュケーの命の後にというか、あるいはそのプシュケーの命を超えるものとして、プシュケーの命をの亡くなった後にもある命として描かれているわけですね。そしてイエス様はここで大変重要なことをお話しくださいました。それは永遠の命、造営を得るためにはこの世の命、プシュケーを愛してはいけない、またこの世の命、プシュケーを憎まなければならないとおっしゃっているんですね。これは一体どういうことなのでしょうか。この世の命は私たちが生まれた時に与えられたものでありますけれども、この命を私たちは普段から大切にしなさいと教えられ、大切にしております。しかしイエス様はこの命を愛してはいけないとおっしゃったんですね。この愛してはいけないという言葉は、大切にというか、むしろそのこの命をにこだわってはいけない、またこの命を必要以上に大切にしてはいけないというような意味で、命を愛してはならないとおっしゃっているのだと思います。分かりやすく言えば、自分のこの限られた命ですね、この人生というものに必要以上にこだわって、そして、この限られた命の中での幸せを求め、またこの限られた命の中での繁栄や喜びにしがみついていてはいけない、むしろそれを憎むものでなければならない、この世の命というものがあるからこそあなたたちは苦しんでいる、またそれにしがみついているからこそ不幸になり、また永遠の命を得ることができないでいる、だからこの世の命を憎みなさい、これにこだわって、これのために、またこれを喜ばせるために、これを満足させるために あなたの人生を費やしてはいけない。むしろこの命は捨てるためにあると言われたのがこの15章の13節であります。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。これも有名な言葉ですけれども、ここで使われている命もこのプシケーなんですね。友のためにプシケーを捨てなさい、これ以上に大きな愛はない。でもこれは素晴らしい言葉ですけれども、もし私たちの命がこの世の命だけであったとするならば、この言葉には何の意味もありません。せっかく与えられたこの世の命なんだから、自分がこの与えられた命の間幸せになることが全てでなければならない。でもイエス様は友のためにこの命を捨てなさいと言われた。なぜか、それは私たちが今持っている、いや全てだと思っているこの命、プシュケーは実は何の価値もないものなんだ。いやむしろ造営、永遠の命にこそ本当の価値がある。だからプシュケーにこだわってはいけない、プシュケーを愛してはいけない、いやむしろプシュケーを友のために捨てようじゃないか。その時あなたたちは本当の命を、造営を売ることができる。なぜイエス・キリストはこんなにはっきりと主権を捨て造営を得ろと言われたんでしょうか。なぜこのようにはっきり言うことができたんでしょうか。それは彼が造営を持っていたからです。彼だけが造営の素晴らしさを知っておられたからです。もし造営の素晴らしさを、いやプシュケーがいかにつまらないものか、そして造営こそが本当の命なんだということを確信を持っていなければ、こんなことは絶対に言えません。言えるはずがない。古来人間は永遠の命を求めてきた。永遠の命のためにいろんな努力をし、またいろんな教えが生まれた。だけれども永遠の命を得るためにこの命はいらないんだと、捨てなさいと教えている教えは聖書しかありません。なぜか、それは永遠の命が本当に価値のあるものだということを知っているのはこの命の与え主であるイエス・キリストだけだからです。人間がいくら考えても修行しても願っても永遠の命がどんなに素晴らしいかということは想像でしかないんですね。だからまあこの世の命もそこそこ大切にしましょう、そうすれば永遠の命もに至るかもしれませんよというようなことは言えるかもしれない。でもイエス・キリストの言葉には何のためらいもないんですね。この世の命を捨てろと言ってるんです。そしてキリストはその言葉通り自分の命を捨てられたんですね。言葉だけであったらおそらく誰もこのイエス様の言葉を記録したり語り伝えたりすることはなかったと思います。まああの人はあんな偉そうなこと言ったけれども、結構長生きして、割と穏やかな老後を過ごして孫に囲まれて、静かに死んでったと言うんだったらですね、あんまりこの言葉には説得力がなかったかもしれません。イエス・キリストはこの言葉をおっしゃって数ヶ月、おそらくなかったでしょう、のうちには十字架で見つけられて死刑になった。なぜイエス・キリストは十字架にかけられて死ななければならなかったのか、 死刑に値するようなことは何一つなかった。ただイエスを憎んだ人たちがイエスを邪魔者に思って十字架にかけて殺したんですね。まさにイエス・キリストは命を捨てたに等しい。無駄死にですよ、無駄死に。でもイエスの死は無駄ではありませんでした。それはイエスの死は私たちの罪の身代わりであったからです。イエスの死は無駄ではなかった。イエスは私たちが受けるべき罪の裁きを身代わりに受けてくださった。でもイエスが十字架にかかった時にそのことを知っていた人は誰もいなかった。あるいはイエスが十字架にかかって死んだところで、イエス様ありがとうございます、あなたは私のため代わりに死んでくださった、ありがとうございますと言った人も一人もいませんでした。誰もイエスの十字架の意味は分からなかったんです。そういう意味ではイエスの死は命を捨てるに等しい死であった。しかしイエスはよみがえって弟子たちの前に姿を現し、そして自分が何のために死んだかということを弟子たちにお話になって、その時からイエスの死は私たちの罪の身代わりであったということを人々は知ったのであります。イエスはただ口で命を捨てろと言われただけではなく、自ら進んで私たちのために命を捨ててくださいました。命を憎む者は永遠の命に至るんだよということをその身をもって示してくださった。そしてまた、この世の命プシケはこうやって捨てるんだと言って十字架の上で見本を見せてくださった。人間たちよ、この世の命にこだわるな、この短いちっぽけな人生のためにあなたはどれだけ愚かなことをしているか、どれだけ無駄なことをしているか、どれだけ無駄な争いをしているか、わきまえなさい。命はこうやって使うんだと言ってですね、イエスは十字架にかけられたんです。誰が見ても無駄死に、誰が見ても犬死に、誰が見ても無駄な死に方。でもイエスは私たちのために死んでくださった。イエス様が私の代わりに死んでくださった。本来は私が死ぬべきであったのに、イエスは何の価値もないもののために死んでくださった。そのことによって私たちは神の愛を知った。そのことによって私たちは神が私たちを本当に愛しておられること、そしてイエス様がご自身がおっしゃったように友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないっていう、その大きな愛で私が愛されているということを十字架は証ししたんですね。もしイエス様が死んでくださらなければ神が私たちを愛しておられるということは分からなかったかもしれない。でも今私たちは確かに知っている。十字架という歴史上の事実によって神が確かに私を愛しているということを知ることができている。イエス様は、あなた方はプシケの命にこだわりすぎていないか、この世の命を愛していないか、この世の命を愛するがゆえにあなたは苦しんでいるんじゃないか、この世の命にこだわるためにあなたは誰かと争っているんじゃないか、この世の命が大切だからあなたは今悲しんでいるんじゃないか、この世の命なんてつまらないもんだよ、この世の命を捨てなさい、この世の命をにしがみついてはいけない。そしてもしそこから手を離すことができたら、あなたはその相立てで永遠の命をつかむことができる。この世の命を握りしめているものは永遠の命をつかむことができない。聖書の別の箇所でイエス様のところにある人が イエス様はどうやったら永遠の命を受けることができるでしょうかと言って尋ねてきた。その時イエスは、あなたはモーセの十戒を守っていますか、ね、はい、守っています。あなたは神を愛し人を愛していますか、はい、愛しています。そしてこうおっしゃいました。でもあなたに一つだけ欠けていることがある。あなたの持ち物を全部売り払って貧しい人に施しなさい。彼は悲しい顔をしながら帰っていったと書いてあるんですね。彼はプシュ系にこだわったんです。この世の命で、この世で受けるものにこだわったんです。イエス様はこの世で受けるものにこだわるな、永遠に与えられるものにこだわれって言われた。私たちはどうでしょうか。この世の命にこだわりはありませんか。大丈夫ですか。この世の命を何とかしようと思って毎日必死で悩み苦しんでいませんか。大丈夫ですか。この世の命を愛してませんか。いつでも捨てることができますか。いや、これを憎むことができますか。イエス様は私たちのに本当の命を与えるためにこの地上においでになり、そして私たちに命を与えてくださいました。先ほど読んだところに、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、有名な言葉ですね。聖書を知ってない方でも知っている言葉ですけれども、一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである、しかしだが死ねば多くの実を結ぶ。イエス・キリストはまさに一粒の麦となられました。種となる麦は死んでしまいます。しかしそこから芽を出して多くの実を結びました。プシュ系のこの世の命は捨てなければならない。でもこの世の命が捨てられれば永遠の命がの実が実る。私たちはこの小さなですね、小さな小さな一粒のこの世の命にこだわってるんですよ。この命が大切だから、この小さな命にこだわって人生の苦しみを味わってるんです。この世の命が可愛いから、この命が大切だから、いや、この私自身が、この私のこのわずかな短い人生が大切だから苦しんでるんです。イエス様はその命を捨てなさいと、あなたのその命を捨ててごらんなさい、あなたが今最も大切だと思っているものをその手から離してごらんなさい、あなたのプライド捨てなさいよ、あなたの願いを捨てなさいよ、この世の命に関わるものから手を離していきなさい、この世の成功から手を離しなさい、この世の名声をあなたの手から離しなさい、この世の豊かさをあなたの手から離しなさい、この世の栄光をあなたの手から離しなさい。そしたらあなたは永遠の豊かさを持つことができる、永遠の栄光を得ることができる、あなたは永遠の幸せを得ることができる、造営の命を、造営の幸せを得なさいよ、そうおっしゃってます。聖書の教えはこの永遠の命に至る教えです。イエス・キリストはおっしゃいました。私は道であり真理であり命である、私を通してなければ父の身元に行くことはできない。イエス・キリストだけが永遠の命を持っておられます。他には誰も私たちのために死んでくれた人はいないんです。他には誰も私たちのためにプシュ系を喜んで捨ててくれた人はいないんです。この人だけが私のために、そして皆さんのために命を喜んで捨てて一粒の麦となって死んでくださった方です。この方を信じて皆さんも永遠の命に生きていただきたい。いや、そしてすでに信じている者もプシュ系の命に戻ってはならないんです。 そこで私たちは苦しんでるんです。この狭間でね、この世の命を握りながら永遠の命も握っているようなことをしちゃいけないんです。話さないと意味がないことなんです。これは一瞬にして終わってしまうものですよ。気がついた時にはもうなくなってしまうものなんです。今一生懸命持っているものはもう次の瞬間になくなってしまうようなものなんです。ダウになぜそれにこだわっているのか。愚かなことですよ。ある金持ちが多くの収穫を得た。彼は心の中でこう思った。新しい蔵を建ててその作物を入れよう。そうすれば一生私は遊んで暮らせる。その晩神様は彼におっしゃった。愚か者、あなたの命はこれまでだ。不主系にこだわっていたらそういうことなんです。永遠の命は私たちを自由にする。真理はあなたを自由にするとおっしゃったイエス様。私たちは本当の自由をイエス・キリストを通して得ることができます。本当の命をイエス・キリストによって得ることができるんです。そしてまた私たちもイエス様に仕えようとする者は私に従えとおっしゃいましたけれども、イエス様と同じように命を、この世の命を憎み、そして一つもの麦にならせていただきたいと思います。誰かの代わりに死ぬようなことがあるいはあるかもしれません。でも命を捨てなくても自分を捨てることはできますよ。毎日そういう状況があるんです。毎日神様は私たちにそう迫られているんです。今あなたの命は捨てる時じゃないか、今あなたのプシケは捨てる時じゃないか、今あなたがそのこだわっている何かは地に落とす時じゃないかといつも問われてるんですよね。その時にこの言葉を思い出して、地に落とそうじゃないか、地に捨てようじゃないか、でも必ず豊かな実を実らせる時が来ると。私たちの人生は変わるはずです。主系の人生を終わって造営の人生を歩み始めたら人生は変わるはずです。全てのことに意味が生まれてくるんです。不死刑にこだわっていたら、なんで私はこんな人生を生きてきたんだと、ある時人生の意味が分からなくなる時が来る。亡くなった瞬間に造営の命を生きていれば命の意味が分からなくなることはありません。永遠に変わることのない価値ある人生を歩んでいただきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天のお父様、イエス・キリストがこの地上においでになったその本当の目的を今日は聖書の中から読むことができて感謝いたします。そのことが本当のことなのか嘘のことなのか私たちに証明する方法はありませんが、しかし確かにイエスは十字架について死んだ。そしてその方が人のために友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないとおっしゃった。そしてこの世の命を憎む者は永遠の命に至ると言われた。そのことは事実です。神様どうぞ今私たちに、私たちの心の中に真理を見定める目を与えてください。今私たちがこの世の命にこだわって苦しんでいるのなら、どうぞ今これを手放す力を与えてください。そして永遠の命を今日得ることができるように、今日から永遠の命に至ることができるように、今日から造営を生きることができるように、 神様、力を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。